皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心暮らしの法律相談室、この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健二弁護士と一緒に分かりやすくお伝えしていきます。この番組は FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオからお送りします。さて今回のテーマは残業代についてです。仕事で残業した場合に支払われる残業代について、会社が支払ってくれない場合の対応方法など詳しく聞いていきたいと思います。それでは二宮弁護士、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、残業代について簡単に教えてもらえますか。
はい、残業代とは所定の労働時間を超えた場合に支払われる割増賃金のことで、法定外残業手当と法定内残業手当というふうな2種類があります。
へー、2種類もあるんですね。
はい、はい、法定外残業手当は労働基準法で定められた週40時間の労働時間を超えた場合に支払われる時間外手当で、法律上会社に支払いが義務付けられているものになります。
はい、
で一方で法定内残業手当は会社の定める勤務時間を超えた場合に支払われるもので、労働基準法の定める週40時間以内の残業に支払われるものになります。
へえ、法定内残業手当っていうのもあるんですね。
そうですね、法定内残業手当は会社との雇用契約とか、あと社内規約に基づいて支払われる残業代ってなってまして、法律上義務付けられたっていうものではないです。
はい、
例えば会社の規定によって1日7時間週5日勤務っていう風にしている場合、週の労働時間は35時間になるんですけども、
はいはい、
法律上は40時間以上の労働に残業代を支払わなければならないっていう風に決まっているのですけども、会社の内部規定とかで所定の時間を超えた場合に残業代を支払うって決めている場合に残業代が支払われることになってなりまして、それが法定内残業手当っていう風な名称になります。
残業代はいくら支払うとか法律上の決まりはあるんですか。
はい、法定外残業手当については労働基準法37条に定めがありまして、労働者の時間あたりの賃金の 25% 割増の額を支払わなければならないということになってます。で残業時間が長くなるとその割増率っていうのも上がっていきまして、残業時間が60時間を超えた場合には50% の割増賃金を支払う義務が出てきます。
はい、
法定内残業手当の場合は会社の規定とか雇用契約に基づくものなので、必ずしも 25% の割増賃金が支払われるっていうわけではありません。
たまにね、固定残業代という名前で定額が支払われるケースもあると思うんですけれども、そういった残業代の支払いでも問題なんですか。
そうですね、固定額による残業代の支払いも基本給、給料と明確に区別されてて、あと計算方法が明確にされていれば適法な残業代の支払いとなります。
なるほど。
ただ固定残業代が労働基準法で計算した残業代より少ない場合は追加で残業代っていうのを支払わなければなりません。
なるほど。固定額でどれだけでも残業させていいっていうわけではないってことですね。
そうですね。
会社から残業代を支払ってもらえない場合とかってどう対応すればいいんですか。
そういった場合はまず残業していた証拠とかを集めて会社に残業代を請求することが考えられます。それでも支払われない場合とかは労働基準監督署や弁護士へ相談することが必要と思われます。会社が頑なに支払わない姿勢の場合とかは裁判上の手続きっていうのも検討する必要があるかと思います。
かたくなに支払わない場合っていうのは裁判上手続きっていうんですね。訴訟っていうことですか。
そうですね、裁判上の手続きと言いますと訴訟っていうのがまず思い浮かぶと思うんですけども、
はい、
残業代の請求とか労働事件の場合、訴訟っていう裁判だけでなくて労働審判っていう手続きも選択できます。
労働審判ですか。どういった手続きなんですか。
はい、労働審判っていうのは解雇とかあと給料の不払いとか残業代とかそういった労働者と事業者との労働トラブルを解決するための手続きで、労働審判官っていう 方が1名と、あと労働審判員2名で組織する労働審判委員会によって行われる手続きとなってます。
へ、
まあ、審判ではまず調停という話し合いで、まあ、あの労働者と事業主 の話し合いをして解決を試しみて、まあ、話し合いがまとまらないときは労働審判員があの審判という形で判断をします。
はい、
原則として3回以内の期日で終了することになってますので、裁判と違って早期にトラブルを解決するってことができます。
なるほど。3回だと早く解決しそうなんですけど、どれぐらい期間ってかかるものなんですか？
裁判所の統計によりますと、おおむね申し立てから3ヶ月以内に終了するのが大半っていうふうに言われてます。ただあの審判に不服っていうのがあれば不服申し立てっていうのができますので、不服申し立てされるとその審判の効力が失われてしまいまして、訴訟、まあ、裁判っていう形になってしまいます。
労働審判でも解決できないと訴訟っていうことなんですね。
はい、
訴訟だと証拠とか重要になってきますよね。
はい、そうです
ね残業代請求する場合には証拠になるようなものとしてどういったものがあるんですか？
主な証拠としてはタイムカードとか、あとパソコンのログ記録と入退室の記録っていうのがあります。それらがない場合は業務日誌とか、あとあの勤務時間を自分でメモしたものっていうのも証拠としては使えます。
自分で勤務時間をメモしておいた方がいいということですか？
そうですね、自分で勤務時間をメモしていたっていうのも証拠として使えるのは使えるんですけども、はい、まあ、証明力が高いかというと他の証拠とか、そのメモを作成した経緯とか状況によって変わってくるところがあります。で、業務日報としてその日に どのような業務を行ったかとか、あと残業時間にどういった業務をしていたかっていうことを細かく記録しておけば、まあ、そういった証拠は証明力として高いっていうふうにもなります。
はい、
まあ、その他にも公共交通機関を利用して通勤とかしていた場合とかはその乗車記録っていうのも証拠として使うこともできます。
いろんなものが証拠になり得るんですね。
そうですね、
残業代が支払われない可能性がある場合はしっかり記録を残しておくというのが重要なんですね。
そうですね、記録を残すっていうのは重要になります。あと会社との関係もあって残業代を請求しにくいっていうこともあるかと思うんですけども、残業代っていうのは労働に対する対価でありますので労働者の正当な権利になります。残業代が支払われない場合は資料をしっかり残して請求するようにしましょう。
はい、まあ、労働者の正当な権利ですからね。
そうですね、
資料をしっかり残すっていうことが重要なんですね。
はい、
はい、二宮弁護士、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は西明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市本町の西明法律事務所では身近で相談しやすい弁護士を目指し、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は彦根市の西明法律事務所へお気軽にご相談ください。